皆さんおはようございます。このマルコの福音書で、珍しくですね、今日のところから例え話が語られるんですね。マルコの福音書は、何度かお話してますけれども、とても短い福音書 で特に、その背景としてですね、ものすごく迫害が厳しかった頃ですから、もう本当にこうストレートにイエス様が主なんだよ、イエス様は神様なんだよっていうことを伝えようとしている福音書なわけですね。ですから特徴として、回りくどいっていうとちょっとおかしいんだけど、すごくこうストレートな奇跡の話とか、あ、本当にこのイエスという方は主なんだな、神様なんだな、救い主なんだなってことが分かるような、そういうところにこう焦点を絞って書いてあるんです。ですから他の福音書に比べてかなりですね、このお話部分が少ないわけですね。イエス様の教えたところ、言葉による教えの部分がかなり比較して少ないというところがあります。実際ですね、マタイの福音書なんかですとかなりの章にわたって例え話が続いたりするんですけれども、このマルコの福音書だともうこのほぼ4章のみ、他にもいくつかだけ細かいのが出てきますけれども、まとめて書いてあるのはこの4章だけなんですね。ですからある意味貴重なイエス様の話の部分のマルコの福音書の中の一部分ということになると思います。でその中でですね、今日のところは種をまく人の例えというところになります。で言ってみればこの箇所は、この例え話は全ての、イエス様の話した教えの部分のスタート地点になるような、そういう例え話なんですね。ちょっと13節を見てみますと、そのことがよくわかると思います。ちょっと13節を見てもらって、一緒に開いている方は読んでみましょう。いいですか ?4 章13ですね。いきます。せーの。また、イエスは言われた。この例えがわからないのか。では、どうして他の例えが理解できるだろうか。はい、こう書いてあるわけです。この種まく人の例え話をして、これがわからないとしたら他の例え話がとても理解できないのではないかということをイエス様自身が語られるわけですね。なんでかって言いますと、そもそもこの種まく人の例え話は話をどう聞くかという話であるわけだからですね。私たちが話をどう受け取るのか、イエス様の教え、聖書の言葉をどう聞くのかということがこの例え話の一つの一番中心、基礎になるテーマであるからです。で内容はですね、おそらくここにいる多くの皆さんが大体知っている内容じゃないかなと思いますね。種まく人がいましたという話です。当時のその農夫のその種のまき方っていうのは、多分諸説あって実際はどうかって分かんないと思うんですけれども、よく言われるのはですね、袋みたいなやつに入れてですね、下穴が開いてて、こうやってブーンって振り回すとこう種がバーって飛んでいくわけですよね。で飛んでって、で後から耕したって、そういう話を聞きますね。そういう感じで農業をやっているとどうなるかって言いますと、こうブーンってバラバラバラって巻くわけですから、その種がいろんなところ飛んでいくわけですよね。でいろんなところに行った種はそれぞれその後の結果が違ってくる、そういう話であるわけです。それぞれ巻いた種がですね、道端あるいは石だらけの土地、そして茨の中、最後に良い土地に落ちた、この4パターンが例え話の中で出てきます。道端に落ちたものはどうだったでしょうか。道端でちゃんとしたその畑の部分じゃないので、コロコロコロコロってこう種が落ちていくとですね、ピヨピヨピヨピヨってこう鳥が来るわけですよね。でチョンチョンチョンって食べて、でなくなっちゃうということです。でどういう話かというのを今日の後半のところでイエス様が解説をしてますね。道端のものとはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれて、それを聞いてもすぐにサタンが来てその御言葉を奪い去ってしまうと、こういうことが書いてあるわけですね。道端に落ちちゃったのは、言ってみればその聖書の言葉が道端に落ちたようなもので、サタンがやってきてパクッと持ってっちゃうと。ですから根付いて受け取る前にふわふわふわっとなくなっていってしまう、こういうことを言ってるわけですね。2番目に出てくるのは石だらけの土の少ないところです。ここですとちょっとは芽を出すんですけれども、でも土が少ないから根が張れない、なのでちょっと太陽が強く照らすとですね、枯れちゃうわけですね。その後生き残ることができない。でこれ何を例えているかと言いますと、御言葉を聞いてすぐ喜んで、ああ素晴らしいな、聖書の教えていいね、イエス様が言うことは正しいねって言って喜んで受け入れるんだけど、でも根が 張らないから、なんかちょっと困ったことが起きると、まあ、具体的には艱難や迫害が起きると、まあ、それが枯れていってしまう、しなしなしなしな、なかった風になってしまうということですね。さあ3番目、茨の中はどうでしょうか。これはですね、ちゃんと伸びるんですね。うにょうにょうにょうにょうって出てくるんですけど、ところがですね、ちょっと伸びたところで残念、茨がですね、こう上を覆っちゃう。ですからそれ以上伸びない。そうするとどうなるかと言いますと、ちゃんと紐を受けられないので、伸びたはいいんだけど実を結ばなかったという話ですね。さあこれは何かと言いますと、やっぱり見言葉を聞いて受け入れるっていうかね、受け取るところまでするんですよね。で、まあ、ちょっと伸びてくる。でもこの世の思い煩いや富の誘惑、まあ、悩んでることとかですね、心配事が起きてくると、なんか困ったことが起きると、あるいは経済的な何かね、こう誘惑があって、それに心が奪われていくと、他にもいろいろな欲望が心に入ってきて、結局実を結ばない、まあ、こういう例え話ですね。で最後、良い土地はどうでしょうか。良い土地に落ちるとそれはですね、やがて伸びて実をならせる。しかも一粒が一粒じゃない、30倍50倍100倍あるいはもっと豊かに実を実らせていくんですよということですね。これは信じて受け入れて、そしてその後も信じ続けていく人ですね。そうするとそれは実がなっていくんですよということです。まあ実りの話をしているわけですね。で内容としてはですね、とてもシンプルですね。でまあ、一番のテーマ、私たちにこの例え話でみんなに共通して語られるのは、まあ、ですから良い心でね、良い土地としてこの御言葉を受け取りましょう、まあ、これに尽きると思います。でも尽きないのが、まあ、この例え話の面白いところなわけですね。で例え話っていうのは、まあ、その、まあ、特に特徴として言われ、まあ、考えられる点っていうのは、いろんな受け取り方ができるということだと思いますね。本当に読む人それぞれにこの語ってくるメッセージが、その時そのタイミングで変わってくるわけですね。同じ人であったとしても、何年か後に、あるいは数ヶ月後にこれを読むと、また違った意味でこれが語りかけてくる、まあ、こういうことが多々あるわけですね。で実はですね、この種をまく人のこの種の下り、この例え話はこのマルコの福音書だけではなくて、まあ、見るとマタイ13とかですね、ルカ8とか新共同訳だと親切にちょっと同じ話がどこに書いてあるか書いてあるんですけど、マタイの福音書にもルカの福音書にもこの例え話は出てくるんです。同じ例え話がそれぞれ書かれているんです。ところがですね、同じじゃないんですよね。特にこの解説の部分になってくると、だいぶですね、書いてあることが変わってくるんです。概要としては同じです。テーマとしてはね、同じです。だから良い心で、良い気を受け入れ続けなさい、信じなさい、御言葉をどう受け取るか、まあ、これが共通なんですけれども、ところがですね、それぞれマルコさんが聞いて感じたこと、マタイさんが聞いて感じたこと、そしてルカがまた聞きして感じたこと、受け取ったこと、それぞれちょっとずつ微妙に差があるわけですね。そこら辺が特徴として出てくるんですよ。私たちも同じように、まあ、それぞれちょっとずつこう違ってメッセージを受け取りますけれども、このマルコがね、どういうふうにこれを受け取ったのかというところを見ていくと、特に今日、まあ、私たちに強調して語られているそのメッセージというのがよく分かってくると思うんですね。一番大きな特徴のところを一緒に読んで、特にそこに今日は注目して見ていきたいと思います。それはですね、4章の14節ですね。今日の箇所の14節をご一緒に見て、そこを一緒に思い巡らしていきたいと思います。では開いている方はご一緒に14節を読んでみましょう。いきます、せーの。種をまく人は神の言葉をまくのである、はい、種をまく人は神の言葉をまくのである、うん、このマルコの福音書の一番の強調テーマ、他の福音書との大きな違いは、その注目がですね、種をまく人にあるということなんですね。種をまく人は神の言葉をまくのである、まあ、特にこの神の言葉の神のっていうのは新共同訳が補っているので、まあ、元々で言うと種をまく人は言葉をまくのだ、こういうふうに語っているわけですね。これ他の福音書のマタイさんとかルカさんがそれをどう受け取ったかってちょっとずつ違うんです。開けなくていいですよ。開けなくていいんですけど、どう違うかって言いますと、マタイの福音書を見るとですね、 この例え話の中心は、注目点は受け取る人の心なんですね。人がある人が御言葉をどういうふうにその心で受け取っていくのかということに中心点があります。そしてルカはどうかって言いますと、この種が御言葉なんだよっていうことに中心点があるんですね。まあ、似てるんです。マルコにどちらかといえばこっちの方が似てるんですけれども、ちょっと違う。この種そのもの、御言葉そのものに注目点があるんです。で、じゃあこのマルコはどうかというと、受け取る人の心、あるいは種がどういうものかということじゃなくて、まく人に注目点があるわけですね。種をまく人は神様の御言葉をまくのだ、こういうふうに言うわけです。御言葉の聞いている人以上に、実はですね、今日特に語られていることは御言葉をまく人のための例え話なんだということです。全部がじゃないですよ。この例え話の基本の話は良い心で信じましょうっていう、素直に信じようって、その話ですよ。でもこのマルコが特に今日注目しているこの箇所が語っているのは、まく人の話をしているのだということなんですね。今日最初のメッセージ、そして今日の全体のメッセージは、あなたは御言葉をまく人になりなさいということですね。あなたは種をまく人になりなさい、これが今日一番強く語られているメッセージであるわけです。ご一緒にですね、ここの箇所には何か挟んでおいて、ローマの10章14節15節を開きたいと思います。ローマの信徒への手紙10章の14節15節、ページで言いますと新約聖書の288ページになります。新約聖書の288ページ、ローマの信徒への手紙の10章の14節15節を開いて、開いた方はご一緒に読んでみましょう。288ページ下の段ですね、ご一緒に読んでみます。14、15、いきます、せーの。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができよう、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。はい、こう書いてあるわけですね。信仰の始まりというのは聞くことだということがここにはあります。まあそれはそうですよね。私たちも聞くことなしにある日なぜか信じていたということは絶対なくて、必ずこの聖書の言葉、イエス様の話を誰かしら、あるいはこの聖書そのものを通して聞いて、そして信じるようになるわけですね。聞かないで何も知らないのに、その信じる内容もわからないままである日急に信じているということは、まあ基本的に普通はない。必ず聞いて信じるのだということですね。そしてそのためには語るものが必ず必要なのだということが、このローマの手紙のところに書かれてありますね。先ほどから何度か出てきますけれども、このマルコの福音書の背景というのはどういうものだったか。それは一番迫害がつらかった時期ですね。ネロの大迫害の前後だというふうに書いてあります。たくさんのクリスチャンたちがその信仰の家に捕まって殺されていく。あの使徒ペテロも、このマルコが一番話聞いた人だと思いますけど、ペテロもそこで殉教する、そういう前後でこれが書かれてあるわけですね。ですからその切羽詰まった中で、聞いて救われること、また聞いて救われるために語ること、これが両方ともその時の急務であったわけですね。今すぐにでもそれをしなければみんなが滅んでいってしまう、そういう中で必死で語らなければいけなかったし、みんな救われるために聞いてほしい、これがこのマルコの福音書が書かれている時であるわけですね。もちろんマルコがそういう背景ですけれども、それは言ってみれば今の時代も変わらないわけですよね。今も聞かずに滅んでいく魂のなんと多いことでしょうかということですね。特に私たちの住んでいるこの地域や国ではどうでしょうかということも考えたいことですよね。だからこそのこのメッセージであるわけですね。あなたは種をまきなさい、種をまく人は神様の御言葉をまくんだ、 あなたは撒きなさい、こういうふうに語りかけているわけですね。もう一度マルコの福音書に戻りますけれども、先ほどのですね、13節14節の前のところ、12節のところにまたもう一つ大きなマタイとルカとの違いのところが出てくるんですね。そこをちょっと見たいと思います。12節をまたマルコの4章に戻って、マルコ4章12節を開いた方は一緒に読んでみましょう。ですかね。マルコ4章12節いきます。せーの。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである、はい、この二重鍵括弧はついてますけれども、これはですね、引用していることを表している二重鍵括弧ですね。で、開けなくていいんですけど、どこを引用しているかといいますと、イザヤ書を引用しているんです。で、イザヤ書をマタイでもルカでも引用するんですけれども、ちょっと引用が違うんですね。で、このマルコだけはどこが違うかといいますと、最後の一言がついているということなんです。こうして立ち返って許されることがない、この言葉だけが付け加わっているわけですね。他の福音書だとここまでは書いてないんです。ここが強調していることは何かといいますと、この撒く人が撒いている種、この言葉というのは何の言葉かといえば、特にその一番大事なところは許しの福音であるということですね。立ち返って許されるための言葉を種を撒く人は撒くのだ、こういうことを語っているわけです。この許しの福音というのは、まさにイエス様のこの聖書の教えの一番中核の部分ですよね。イエス様の十字架の福音だということですよね。イエス様は私たちを許すために来られた。あなたはこのイエス・キリストによって許されます。あなたはどんな罪人であったとしても、どんなに心にやましいところがあったとしても、どんな、まあ、皆さんのことを言っているというふうに私が言っていると思わないでいただきたいですが、ろくでもない人間であったとしても、どんな罪がある人間であったとしても、あなたは許されます。イエス・キリストは十字架にかかってその罰をね、裁きを一身に受けました。だからあなたは許されます。これがこの福音の一番大事なところですよね。その種をまくのだ、あなたはこの種をまくのだ、このことを語っているわけですね。と同時に、この引用はですね、本当に痛みを伴っていますね。立ち返って許されることがない、聞くには聞くけど認めないものがある、理解できない人がいる、見てもそれが見えない人がある、立ち返って許されない人がいる、まあ、悲しい引用があるわけですね。そして事実、この例え話はどうでしょうかということですね。4種類の人たちが出てきますけれども、そのうちのなんと3つのパターンがですね、実らないということですね。まあ、ひょっとしたらその、うち2つはもう信仰を持っているか救われているかもしれませんけれども、でもですね、信じないものがいる、サタンが取り去っていってしまって信じないものがある、信じたと思ったらいつの間にか枯れているものがある、実らないものがある、聞いても受け取らない人がある、こういうことを言っているわけですね。そう考えると、この例え話というのは、種をまく人がせっかく気持ちを込めてまいても、イエス様のこの福音、あなたは許されるという愛の福音を受け取らない人たちもいるということなんですね。特にですね、マタイの福音書はここではですね、この解説のところでも、これこれこういう人であるって書いてあるんですけど、このマルコの場合はですね、ルカもそうなんですけど、こういう人たちであるって書いてあるわけですよね。そういう人たちがあるっていうことが、この話のポイントであるわけですね。私は最初この例え話を読んで思い巡らしている中で、受け取らない人々がいるっていうことが書かれてあるのは分かったけれども、それに対する解決策はね、ない例え話だなと思ったんです。何かこう悲しい例え話だなと思ったんですね。やっぱり受け取らない人がいるんだよって、そういう話なのかなと思ったんですけれども、でもですね、これが種をまく人に対するメッセージなんだということが分かってくるときに、それは大きな励ましを語っているんだということが分かってきたわけですね。特にそれをイエス様が語っているということに、この話は意味があると思いますね。種をまく人の労苦にかかわらず、どれだけその人が何をしたかにかかわらず、まいても実らないことはあるということですね。イエス様がまさにそうであるということですね。イエス様はまく人であり、最初語ってるのはイエス様ですからね。イエス様は御言葉をまく人であり、 また自らがその種となって死んで実りを実らす人であるわけですね。イエス様は蒔く人であり、蒔かれた種であるわけですね。さあイエス様はどうでしたかということですね。イエス様はサタンの働きを退け、艱難迫害を乗り越え、いろいろな誘惑欲望を乗り越えて歩んでいくけれども、周りの人たち、まかれた人たちはどうだったかということですね。群衆はどうでしたか。群衆はあれだけイエス様のところに癒してほしいです、こうしてほしいです、こうやってほしいですって来たけれども、その後どうなりましたか。いつの間にか雲散霧消していたわけですね。アーマツさえエルサレムの時はどうでしたか。救い主万歳って言って受け入れたのに、その次の日には十字架にかけろって叫んでいたのが群衆ですよね。そして艱難や迫害が起こったら弟子たちはどうなりましたか。あのペテロだって裏切りましたよね。3回イエスなんか知らないっていうふうに言いましたよね。自分が危ない、迫害されると思ったら知らない知らないって言っちゃうんですよね。そしてユダはどうでしたか。銀貨30枚でイエス様を売ってしまいましたよね。世の思い煩いや何か艱難や迫害が起こると、あるいは富の誘惑があったらすぐ売っちゃうんですよ。どれだけ種まく人が頑張ってもそれポイって捨てちゃうんですよ。それが私たちなんですよね。でもイエス様は最後までやり遂げましたね。そしてその実りが私たちですよね。それは何倍にもなって今実るわけですよね。だからあなたは種まく人になりなさい、こういうふうにここで語っているわけですね。ダメになることがある、でも、それがどうかってことはどうだっていい、そうじゃなくて、今私たちがすべきことは何かといえば、それは種をまく人は神の言葉をまくのである、だからあなたをまきなさい、こういうふうに語っているということなわけですね。今日の9節のところには、聞く耳のあるものは聞きなさいというふうに書いてありますね。聞く耳があるときとないときと人がありますね。あるいはずっと聞いてくれないかもしれないけれども、でもそれはあなたがどうこういうことではなくて、あなたはまきなさい、聞く耳がある時が来るかもしれないし、聞く耳がある人がいるかもしれないから、あなたはまきなさい、イエス・キリストのように全部まいたやつ無駄になったと思っても構わないから、あなたはまきなさい、こういうふうに語っているわけですね。開けなくていいですけれども、第二テモテの4章2節にこういうふうに書いてありますね。折りが良くても悪くても御言葉を語り伝えなさい。折りが良くても悪くても、それはですね、自分にとってということですよね。こちらにとって折りが良くても悪くてもそんなことは関係ないから、負けるときに負きなさいということです。相手の都合が悪かったら別に、ね、無理して詰め込む必要はないと思いますけれども、こっちがね、折りが良くても悪くても構わない、それはあなたは負きなさい、このことを語っているわけですね。今年度のテーマは福音ということで、こちらに書いてありますけれども、また一緒に読んでみましょうか。ローマの御言葉を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。私は福音を恥としない。福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。はい、こういうふうに書いてありますね。それは信じる者すべてに救いをもたらす神の力であるのだから、だからこの福音を私たちはただ巻いていくのだ、それが良い土地ならば必ず実る、その時があるのだから、そしてイエス様がそのようにして巻いて私たちがあるのだから、だから諦めずにどんなことがあっても巻き続けなさい、このことに私たちは応答していきたいというふうに思います。さあ、ではいつものように御言葉を思い巡らして応答して祈る時を持ちたいと思います。まず第一に、今日の御言葉の本当に基本的なことは何かといえば、それは私たちが良い土地として御言葉を受け取ることですね。それは受け取り続けていくことですね。イエス様は私たちが受け取ったならば必ず救いを与えてくださいますね。それは変えられることはないけれども、でもできたら実らせたいですよね。私たちも大きな実りを実らせたいと思いますね。そのためには良い土地としてそれを甘ず諦めず、ずっと受け取り続けなさい、本当に信じていきなさい、このことが語られているわけですね。ぜひ思い巡らして受け取っていきたいと思います。また同時に、イエス様が無駄になっても全然構わずに命を捨てて、そして巻き続けたということ、このことをぜひ思い返して、種をまく人は神の言葉をまくのである、これに応答していくものになりたいと思います。ぜひこのことも思い巡らしていきましょう。 ではしばらく総額に合わせて自由に応答の祈りをしていきましょう。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたがその実を捨てて私たちに御言葉の種をまき、また今実らせてくださっていますことを感謝いたします。どうぞあなたに習って、またあなたのこの福音を述べ伝え、またまいていくものとならせてください。どうぞその結果に私たちがこだわるのではなくて、あなたがそれを本当に自らを犠牲にして続けてくださったように、私たちがそれに応えていくことができますように導いてくださるようお願いいたします。どうぞ信じ続けていく信仰を与えてください。また巻き続けていく信仰を与えてください。どうぞあなたの信仰の勇気を私たちにも与えてくださるようにお願いいたします。どうぞそれぞれの応答にあなたが聞いてくださり、あなたの最善の御旨を持って答えてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞこれから始まる1週間の旅路、またこれからの人生の歩みをあなたが祝福し、またイエス様が共に歩んでくださいますようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。